ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねてぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気ですか、サルトルです。今日はですね、湯野山街道にやってまいりました。湯野山街道で11月16日湯野山街道ライトアップということでね、イベントが開催されるんですけれども、まずまあその前にこの湯野山街道ってどこにあるのか、湯野山街道って何ぞやっていうことをね、詳しく教えていただいて、そしてその湯野山街道のライトアップ事業についても聞いていきたいと思います。今日、お相手をくださるのは、自己紹介お願いします。
はい、こんにちは。地域資源を生かしてまちづくりの会の、会長をしてます関木徹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
米沢修一と申します。まちづくり協議会の会長をさせていただいております。よろしくお願いします。
三木市役所都市政策課の花房美恵と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。まずこの湯野山街道なんですけどね、関木さんにお聞きしましょう。この湯野山街道って一体、はい、もうこの湯野山街道というふうに言われるようにって言われみたいなのを教えていただけたらなと思うんですけども。
はい、これにつきましてはですね、はじめ秀吉なんですけども、まあ、戦国時代なんですけども、姫路から有馬温泉まで、まあ、当時なんですけども負傷した、兵士が、この街道を通ってそこで湯治をする、まあ、そこで、癒す、病気を治すとか、そういう、ことでこの湯野山街道というのが、言われているあれです。
有馬温泉に通じる道ということで、湯野山、湯野山街道、
湯野山街道、はい、そういうふうに言われてい ます
ということなんですね。はい、まあ、歴史街道いうということなんですよね。
はい、
そうですね。はい、でこの歴史街道を使って、まあ、地域資源を生かすというということになってくるんですよね。
はい、はい、まあ、この周りにはですね、神社仏閣など、古い町並みがありますので、そういう町並みをこう残していこうということで、この、ライトアップも含めてですね、はい、今事業をやっているところです。
はい、でこの、湯野山街道の、まあ、地域資源を生かした取り組みということで、湯野山街道ライトアップ事業がですね、11月16日に開催されるわけなんですけども、じゃあ花房さん、これね、ちょっとこう概要をお聞かせいただけたらと思うんですが。
はい、湯野山街道ライトアップについては今年で4年目になります。開催は11月16日土曜日の17時から20時まで、一夜限りになっております。
はい、
で今年はなんと高砂の満灯祭と初コラボすることになりまして、大塚の宝刀広場の方で高砂の灯火も、明かりも、皆さんの目で見れるようになります。うんうんうん、
この宝刀広場ってね、ちょっとこう聞きなじみのない方が多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、この宝刀広場、僕たち今宝刀広場の前におるんですが、最近ですか、米田さん。
そうですね、もともとそういうふうな呼び名はしてなかったと思うんですよ。でここをこう同棲したり、触るときにね、こういうのがあるなと、
はいはい、
そこに宝刀があると、
はいはいはい、
だからもう宝刀広場で縁違うんかというふうな、まあ、単純な形でですね、名前がついてしまったんではないかなというふうに思うんですよ。
で、まあ、場所的に言うとこれ湯野山街道の、坂があるじゃないですか。そうそうそう、でその坂をちょうどこう登り切ったとこぐらいですかね。でそこにこう薬師寺ですか、その薬師寺のちょうど前ぐらいにあるということですね。
薬師堂はですね、これで250年かな、以前に僕ちょっと整備をさせてもらったことがあるんですけども、なかなか近所の方がみんなお手伝いで、その、まあ、整備をしたり、それからお祭りをしていただいたりっていうふうな形で今でも続いて、今町がやってますね。今町が全部町の役員さんが、式典なんかも一緒にやってます。
今ちょうどこう米沢さんがねおっしゃっていただいた通り、あの祭りをしたり、うん、イベントをしたりということで、もうちょうどいいぐらいの大きさなんじゃないかなというふうに思うんですが、ここで、まあ、ここも使っての、イベントが開催されるということなんですね。
そうですね、うんうん、湯の山街道も、柴町地区から大塚地区の方の、はいはい、ところを、ライトアップ、街道沿いをずっとライトアップするんですが、うん、それ以外に、うん、恵比寿神社と大塚の宝塔広場、うんうん、そこがで、明かりの広場として、はい、皆さんにいろいろちょっと見てもらえるものがあるかなと思います。
はいはい。でまあまあそのライトアップというふうにね、はい、もうみんなが知ってる前提で話をしてるんですけどもこのライトアップ何でもってライトアップをするのかなんですよ。はい、はい、それをちょっとお聞かせいただきましょうか。
三木の播州三木の染め型紙、はい、これも、三木の歴史的な伝統工芸になるんですけれども、うん、その染め型紙を使用した灯籠を路地の方に並べております。
うん、まあ、そんなもう、通りの、両端にずっと置かれていくっていう感じなんですね。
はい、そうです。ずっと通りが通ってるのが皆さん明かりで見れるかなと思います。はいはいはい、
結構な距離ですよね。
結構な距離です。
はい、で、今回、まあ、高砂の万灯祭とコラボをするということなんですけども、このきっかけっていうのは一体何だったんでしょうか。
まあ、そう先ほどのちょっと言ってたような雰囲気の中で万灯祭があるよと、はい、高砂に、はいはい、でいっぺん見に来ひんかって声かけられてね。
あ、そうなんですか。
ほんなら行きますわって僕行ったんですよ、はい、何人か連れて、
はい、
で行ったらすっごいね賑やかでね、
はいはい、
でキッチンカーばっかりでね、神社とか仏お寺とかがねみんな協力をして、はい、そこでライブをやってるんです。でそこにみんな集まってねもう本当に賑やかやなと思って、はい、それとその万灯祭いうぐらいから、はい、どのぐらいあるのって聞いたら、はい、いやそれは万あんねんって言って、万並べよう思ったらえらいことやんかいうふうなことからですね、
はい、
これはすごいわっていうことで、はい、僕は土曜日の日に行ったんですよ、
うん、
ほいで、その時に都市政策課の方へ、うん、明日もやっとるから行っといでよっていうふうな形でしたら、うん、もう心よくですね、
はい、
都市政策課が行ってくれたんです、
はい、
それからなんですよ、
はい、
で今年3月15日に、うん先進地したということでね、
はい、
で万灯祭と町屋の再生やってたんで、はい、そこで行こういうことで、
うんうん、
それがきっかけになってコラボ高砂市とコラボでやることになったんだ、うんうん、
そして、まあ、目玉といいますかこのイベントの中でねぜひこちらの方来てくださいねっていうのがあったら花子さん紹介していただきたいんですけども、
はい、イベント会場として、
うん
大塚宝塔広場で先ほど申し上げた、うん、高砂の万灯祭のライトアップさせていただいています。あと、キッチンカーも多数出店します、
はい、
で今年初めて、
うん
ファイヤーパフォーマンスはい、これも大塚の宝塔広場で行います、
はいはい、
あと恵比寿神社では、はいジャズとムジカドルチェさん、
はいはいはい
2組、
はい、
ちょっと時間は、17時半から18時と、うん、19時から19時半と2部制になるんですけれども、はいはい、恵比寿神社で、音楽を披露してもらいます、はいはい、こちらもキッチンカーとあと、70周年を記念した、うん町づくり協議会さんの子ども灯籠も持参してちょっとそちらでも明かりの演出をしたいと思ってます。
子ども灯籠というのもあれね。
そうなんです、はいうん、それはもう地元の子どもたちが作ってくれたとても可愛い絵の描いた灯籠なので一つ一つ柄が違うので見てもらったらいいかなと思います、
はい、
で小麦の奴隷さんでもその、うん音楽の2階の、カフェで行っておりますので、はい、そちらにも足運んでもらえたらなと思います。
分かりました。なかなか盛りだくさんでね、うん楽しいイベントになりそうですけども、まず米沢さんにねお越しいただいているのでせっかくですから
いやもう喋りました
よいやお話を伺いたいなと思うのは、うん、あれですよその灯籠ですよ、
うん、
灯籠祭り屋台大集合で、はい、出てました、
うん、あんまり出たくないやけど いやいや実はね、はい、これもね、はい、あのワークショップって市がやってね、はい、一番最初はそうなんですよ、うんうん、でその各団体から、出てくださいいうことで、はい、僕はまちづくり協議会の会長してるもんで、はい、副会長と2人、うん、あ会計かな、2人で出してもうたんですよ、はい、そしたらねこの地域資源を生かしたまちづくりを考えてると、はい、でその中にその今の型紙、うん、三木の産業でもあった、うん、遺伝の産業でもあった型紙があるんですと、はい、これを使って何か、イメージできませんかねっていうふうなことやったんですよ、はいはい、そしたら、はいはい、なんか灯籠なんかできひんかなというふうにそれは担当の方からね、はいはい、灯籠なんかできひんかなって言われた時にね、はい、そんなん作れる言うたら僕しかこの中でおれへんなと思ってね
なるほど、
はい、手上げなしゃあないじゃないですか、はいはいはいはい、で手上げたんですよ、はいはいはい、でいやんなちょっと考えてみようかって言って、はいはい、5種類か6種類ね図面書いてね、はい、届けましたわ役所へ。
そしてこうしてできたのがそうそうそう、まあ、今回も、うん、飾られる灯籠だということなんですね。
それともう一つはね、はい、なんでそんなん大手に配ったか言って何も絵描くするのに配ったの違うんですよ、はいはい、役所がねその地域資源を生かしたい、はい、でこれ灯籠を作った、はい、灯籠を作ったけどもほとんどの幹の人が知っとってない、はい、ぼちぼち知ってもらうんやろと思うんやけど、はいはいはいはい、だからそうやったらね、はい、70周年やるんやから、はい、なんか70周年の時に、はい、そういう灯籠をね、うん、各地区に屋台を出してくれるところに、うん、渡したらどないやいたら、はいはい、そうするとね、はい、広がるじゃないですか、はいはいはい、例えば今まで知らなかった人が、はい、例えば三木の一番西の端、はい、端の方からも屋台が来る、はい、北の方からも屋台が来る、はい、東からも来るっていう風になってくるとね、今回城山さんも出たんでしょ、
はい、
でそういうもう全然出し取ってないところが出してくれたわけやから、はい、そういうところだけでもそのあこれが三木の型紙か、うん、なるほどっていうことで知ってもらう、うんうん、はい、そうするとここへまたそれを持ってきてもらうということやから、はい、そういう人らでもいっぺん見に行こうかということで、はい、広がりが出んのんちゃうかなという仕掛けですよ。
わかりました、うん、はい、そんな思いの、そんな思いの詰まった、うん、はい、もう灯籠だということもお分かりいただいて、うん、ご覧いただければなと思います。では最後になりますけれども、せっかくね、お三方いらっしゃっていただきましたので、一言ずつメッセージの方いただきます。柑樹さんから。
はい。
今回で4回目になりますけども、まあ今年は、高砂市と一緒にコラボでやりますので、皆さんぜひとも、ライトアップ事業に参加していただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
米田です、このあんどん作りには非常にこう力を入れましたんでね、それも今回各地区からあんどんを持ってきてくれるということでありますんで、ぜひまた皆さん見にですね来ていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
花房です。恵比寿神社に先ほど申し上げた三木の祭り屋台で使った灯籠、地区の名前の入った灯籠を持ってきてもらうようにお話をしています。また恵比寿神社に来てもらったらその灯籠ももっと近くで見れると思うので、皆さんぜひ来てください。
11月16日湯の山街道ライトアップが行われます、まあ、それに際しまして柑樹さんと米澤さん、そして三木市役所から花房さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は11月16日に開催されるライトアップイベントに合わせて湯の山街道を訪ねました。温かな灯籠の明かりと楽しいイベント、美味しい食べ物、そして何より歴史ある湯の山街道の街並みをぜひゆっくりとお楽しみください。